の主の中の重心に立ってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して礼拝を持っていきたいと思います。あたまして皆さん、おはようございます。本当に見ている方はですね、おはようございます。こんにちは、またこんばんは、感謝します。ブラジルの方もおられるかもしれないですね。で、オンタイムといってはですね、電波協会がオンタイムで始められたということでですね、載っていますので、ぜひですね、そちらも見ていただきたいというふうに思います。時差があるのでですね、なんですけども、またぜひご覧ください。それでですね、新聞が出てますので、また見ていただきたいと思います。日本新党全身選挙会、選挙大会というのがあって、その、ことが載っています。それから、新興部ですね、新井浩二先生を招いて癒しのセミナーが行われるということですね。日本で本当にこう代表的に癒しを用いられている、30年間ですね、こう用いられてきた方がいますけれども、その方のですね、このセミナーがこう12回シリーズでですね、出してくださるということです。で、医療の面とかいろんな面からですね、聖書を通してこう教えてくださるということですので、ぜひ東京アドリー協会でなされますけど、同時配信されますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。ですので、夜ですね、パソコンを開ける方は夜開いてですね、見ていただいたら聞けますので、ぜひですね、いただきたいと思います。だから、白馬のゴスペルコンテストの決勝大会の出場順を決定しましたので、それが載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あと、平良牧師のですね、ハード平良牧師の少年、5周年記念盛会のことがですね、向こうへ新聞に載っています。論説は私が書かせていただいたんですけども、まだご覧ください。体幹の4チームですね、その記者たちを通して、あと耳の癒しを起こったこととかですね、そういうことを書いてありますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。だから、で、証面ですね、伝道面ですか、証面は、この宮崎教会のですね、方で心臓の悪い方が癒されたというですね、証です。ぜひ見ておいていただきたいと思います。感謝します。なんかよく見たらですね、初音さんとか、何言ってますね。感謝します。はい、それでですね、皆さんに祈っていただいてですね、福島に児童養護施設をですね、設立するっていう、その、支援をしている、協会してるわけなんですけども、いよいよ正式にですね、福岡空港で9月からですね、パネル展がされるということで、正式決定しました。神様に感謝したいと思います。で、これからですね、いろんな準備とかもあると思いますので、ぜひですね、お願いください。また直接交渉とかに当たっては両国のためにぜひ続いてですね、お願いしていただきたいと思います。あと、まだ、文科省、今、天神地区でですね、交渉している場所がありますので、ぜひですね、そちらの方開かれてくるように祈っていただければと思います。それからですね、7月に入りましたけれども、今月は、すごく盛りだくさんでですね、7月10日から18日までが、パトモス鉄腕抜けピリピチームですね、が使わされます。主にパトモスで挑むんですけど、あとパウロが歩んだ宣教していった、テサロニケやフィリピンにも行くというチームになります。ぜひお祈りください。また導かれた方はご参加ください。それから7月の24日からですね、白馬キャンプが始まります。プレキャンプが24日で、本キャンプが25日から27日の予定です。で、白馬賛美大会は7月26日の大町文化会館で行われます。申し込みが受付にありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。そうですね、長崎から航空1万円のバスとかを見てますので、まだ席がこうあれば大丈夫ですので、ぜひですね、あと帰りだけ空いてるというところもあるみたいなので、ぜひ知りかれた方は申し込んでいただきたいと思います。あと、お仕事のとかですね、家庭の事情とかいろんなことがあると思うんですけども、神様に知りかれたらですね、ぜひ応答してですね、信仰の網でですね、応答していっていただきたいと思います。神様も道を開かれていくと思いますので、ぜひですね、導かれた方は参加していってですね、参加方に信仰の網をしていっていただきたいと思います。ですね、はい、それとですね、 さっきお話ししました荒井浩二先生のセミナーが東京ですけども、スネルコイチェラペリアという癒しのセミナーが始まります。それから7月30日ですけども、それはこちらですけども、この場所をですね、マサトモビルにおいて、パウロ秋元牧師をお招きして、7月30日月曜日ですね、福岡からの聖会を持ちます。昼間の聖会になりますけども、30日の午後ですね、聖会がありますので、ぜひこういらしていただきたいというふうに思います。感謝します。あとまあ、本体なので お名前とか言えないんですけど、手術された方とか、いわゆる入院した方が退院されて、すごくですね、回復がされているということで、です。皆様のご利用に感謝します。で、昨日の方で入院された方はですね、その、リハビリの先生が、この期間でですね、こんだけ良くなるっていうのは、こう、驚異的だっていうんですね、ここまでなことは思わなかったって言われてですね、本当にこう驚いておられたってことなんですけど、皆さんのお祈りを本当に感謝します。その方の話によるとですね、この2センチのこの段差でもですね、こう悲鳴を上げるぐらい痛かったそうなんですね。こう2センチ段差をこう下がるとかでもですね、もうすごい痛かったそうなんですけど、なんかリハビリ室にこう声が響き渡るぐらいですね、すごい声を出してしまったと言ってましたけど、本当にですね、痛かったそうなんですね。それはですね、この間にこう普通にこう階段を降りて登りをできるようになってですね、もうリハビリの先生もびっくりしているということですね。本当に感謝を感謝したいと思います。で、一人一人のですね、癒しのためにまたお祈りください。また皆さんの方でもですね、こう癒しが必要なことが自分や家族のことであったら、ぜひまたですね、言っていただきたいと思います。祈りのパートナーとですね、また回してお祈りして、共にお祈りしていきたいと思いますので、ぜひお祈りください。特に神様、癒しをですね、この森全体にさらに開こうとしておられます。癒しのことに関して学ぶ、実践するということをさらになそう、神様も導いておられるんですね。これから本当に癒しが起こってきます。ぜひですので、皆さんですね、自分でも祈っていっていただきたいと思いますね。滋賀校の方では1週間後に祈りなさいという宿題が来てまして、それで猫でも犬でも何でも自分でもですね、とにかく祈れなかったら他 の誰でもいいので、とにかく祈るっていうことを出してるんですね。で、それを通してこう やること自体が信仰なので、それでどんどん主の十字架という癒しが起きてるわけなんですね。その用いるところにはこう主は働いたと同じで働いていかれるので、ですのでですね、ぜひ用いていっていただきたいと思います。で、この動きっていうのはですね、すごく大きなこの流れなんですね。その、この聖書に書いてある使徒の働きの時にこうすごい顕著な癒しとか奇跡が起こったわけなんですけど、それからずっとなくてですね、1906年にですね、このアメリカの、アズタガイというところでですね、聖霊の働きがこう威厳とかですね、癒しとか奇跡とか予言とか、その賜物の働き、聖霊の働きが起こり始めたんですね。そこからこう後の雨の時代といいますか、この働きが始まっていったわけなんですね。で、それからですね、そのライオンとゴン家の100万人集会とかですね、それから張永義牧師の77万人教会とか、そういうなんかこう巨大集会とか巨大教会が起きていったんですね。で、そのポイントはですね、癒しだったんですね。で、癒しがすごく、癒しを通して人々がこう集まってくるってことが起こってきました。でもですね、これから来るワールドリバイバルというのはさらにもっと大きなんですね。あらゆる民族、あらゆる国の方々が救われるというのはすごいですね、世界を覆う大リバイバルなんですね。で、そのためにこう癒しというのはですね、こう顕著に用いられていくんですね。ですからこう神様の癒しの働きを本格的にこう始めますよというふうにこう、こう始められたのはですね、つまりこうこれ人がこれからたくさんですね、集められてくる、救われてくるということをですね、意味しています。ですので、これからたくさんの方がですね、癒しというのは人を呼ぶわけですね。本当に癒されると、地球の裏側からでもですね、祈ってくださいというふうに聞きますし、やはりこう本当にですね、こうなんか信仰宗教とか言ってですね、なんか変なところになんかこう、まあ、こう行かざるを得なかった方がですね、教会でちゃんと癒しが起こるのはあると、教会に来て癒されていきますし、救いを受けていかれますので、癒しっていうのは人を呼ぶわけなんですね。ですから、その癒しの働きがこう顕著に起こってくるっていうことですね。そして人々が救われ、大量に救われてくる時代が始まるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、この間の大震災のようにこう 一度にたくさんの方が亡くなるっていうことがですね、許されてくるこの終わりの時代なんですけど、同時にでも神様はですね、一度に多くの方を救うですね、働きをですね、導いておられるということを覚えていただきたいと思います。で、皆さん一人一人はですね、その中でみんなが癒せないものではないわけなんですけど、心の賜物があるので、でもある方は確かに顕著に表せるでしょうし、でも約束なので、病人に手を置けば病人は癒されますという約束なので、癒しの特に賜物でない人を置けば手を置いて祈ればですね、癒しがいろんな癒しが起こってくるので、ぜひですね、自分の癒しも含めてぜひどんどんですね、祈っていっていただきたいというふうに思いますですね。はい。で、私が祈ってですね、治るかしらとかですね、私が祈ってですね、治らなかったらどうしようとかですね、やっぱりそう、こう思ったりするわけですね。嫌な顔されたらどうしようとかですね、やっぱ、それ嫌な顔されるかもしれない、そういう方もいるかもしれないんですけど、でも私たちが癒すわけじゃないんですね。なので、私たちは手を置いて祈るのが私たちの仕事であって、こう癒すのは神様なんですね。私たちはこう1ミリも癒すことができないんですね。がんの方がいたら1ミリもこうご飯を小さくすることはできないわけですね。癒すのは神様なんですね。なので、私たちの役割というのはこう、ただへりくだってこう、神様の取り組みだとなって、その人に手を置いて、もちろんその人がこういいって言わなきゃいけないんですけど、その人がいいって言われたら手を置いて祈るということをですね、話していきましょう。その時こう神様がですね、働かれますので、神様に期待していってですね、いただきたいというふうに思います。今まで以上にこういろんな顕著な奇跡とか癒しがですね、起こってくるということを覚えていただきたいと思います、ね。そしてですね、はい、それでですね、御言葉にそれでは入っていきたいと思うんですけども、そうですね、マタイの福音書のところをお祈りしていただきました。18章のところですね。で、ここはですね、許しのことをですね、こう語っているところであります。で、許しですね。で、今日そのことをですね、見ていきたいと思うんですけども、マタイの福音書の18章の21節からお見出します。その時ペトロの身元に来ていた主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか、何度、7度まででしょうか。イエスは言われた、7度までなどとは私は言いません、7度を70倍するまでと言います。ペトロはですね、イエス様のところに来てですね、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうかと聞いています。で、7度まででしょうかっていうですね、すごくですね、7度というのはこう心が広い人のことを言っているわけなんですね。で、ユダヤ教ではですね、こう3度までですね、東京の顔も3度までとかですね、日本でも言いますけど、3度まで許すっていうことをですね、ユダヤ教で言われているそうなんですね。なので7回許すっていうのはですね、すごい寛容なわけですね。だから私は7度まで許すべきでしょうかっていうのはですね、すごく許容範囲なんですね。広いことを言ってるわけなんですね。でも、イエス様はそこで何て言われたのかというと、7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでですね。ですから490回ということですね。だから、つまりその490回罪を犯して、491回目はもう許さないぞということじゃなくて、その永遠にしなさいということをですね、ここでイエス様は言ってるわけなんですね。で、許すってことに関してですね、主はこう語っておられるんですね。で、イエス様の十字架によって私たち許されたんですけども、神様は許しってことですね、許しとしての神様の素晴らしい御業っていうのをですね、表されていくってことを先ほど学んでいきたいと思います。23節からお見いたします。で、ここからイエス様がこう例えを言われるんですね。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。オンタイム見てわからない方いますか、ね。オンタイムじゃなくて、どれ、今日はですね、マタイの福音書の18章のところ最後のところからですけども、23節から見ていますけども、このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの鍵のあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分の妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。 自分の主人をかわいそうに思って彼を許し借金を免除してやった。で王様がいてそのしもべたちと生産を したいと思ったんですが、まず1万タラントの借りなるしもべを連れてこられたということなんですね。で、1万タラントって34億円かですね、1デナリを5000円とすると340億円か、まあ、そんなようなですね、すごくなんかこう、まあ、天文学的というそういうこともないですけど、すごい数字なんですね。ですからものすごいこう借金ですね、34億円でもすごいですけど340億円とかですね、とんでもない借金であるですね。それをもう自分も妻子も全部持ち物を持って返済するようにって言われたときに、許してください、どうかもう少し待ってください、そうすればお支払いいたしますっていうんですね、なんとかお支払いしますっていうことを言うわけなんですね。まあ、本当に支払えるかどうかはちょっとわからないとは思うんですけど、あまりにもすごい額でですね。でもそういったときに主人はですね、かわいそうに思って、彼を許し借金を免除してやったとあります。でなんとその借金を許すことだったんですね。ところがですね、28節、そのしもべが出ていくと同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものであった、彼はその人を捕まええー、首を絞めて借金を返せと言ったですね。今度はですね、100デナリですね、34億円だったら5万円1万タラントが340億円だったら約50万円ですね。340億円許されたんですけど、50万円貸してるですね、友達に会った時に、ですね、返せって言ってこう首を絞めたわけなんですね。で、29節、彼の仲間がひれ伏してもう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。30節、しかし彼は人を捨てず連れて行って借金を返すので牢に投げ入れた。これは許さなかったんですね。そして彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、一定その一部指示を主人に話した。そこで主人は彼をぶつけていった。悪い奴だ。お前があんなに頼んだからこそ借金を全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったようにお前の仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すので彼を送りに引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。でここでですね、結局この340億円許されたのに、免除していただいたのに、たったそれに対して50万円ですね、貸してる人に対して許さないで首を絞めて、そして牢に投げ入れてしまった。でそれを聞いた主人ですね、王はこの悲しみ、そして怒ってですね、お前を、私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないかと言って怒って、そして借金を返すまで5くりですね、牢屋に引き渡してしまったということなんですね。でこれはこう神様と私たちの関係を言ってるわけなんです。でこの王というのは神様のことですね。王様は神様のことですね。で、しもべたちというのは私たちのことなんですけども、で、ですからこの神様に対する罪と神様に対する私たちの罪というのは、もう340億円という、まあ、とんでもないですね、とても返しきれない、とても返しきれない額なんですね。それを表しております。で、そしてそれに対してですね、私たちが人から受けるものですね。たとえ相手が 100% 悪くても人から受けるそのいろんな害ですね、マイナスですね、誰かから裏切られたとか、誰かからひどい目に遭ったとかですね、詐欺に遭ったとか、お金取られちゃったとか、傷つけられたとか、本当に殴られたとかですね、将来をめちゃくちゃにされたとかですね、いろんなことがあると思うんですけども、人から受けたものですね。でそれはこう50万円と言ってるんですね。ですね、まあ、私たちは人から受けたものの被害が大きいように感じたりするんですけど、でもこう神様が言ってるのはですね、私たちのこう神様に対する罪はこんなに大きいんですって言ってるんですね。でもそして人から受けたものはそれに対して50万円ぐらい、340億円に対して50万円ぐらいのものなんだってことをですね、こう神様は言ってるわけなんです。でなのでその私たちはこう他の人の罪を許す必要があるんだということをですね、ここで言っているわけなんですね。でここで34節で5振りに引き渡したとあります。 ですからこの、これは王様と神話の関係ですけど、神様と私たちの関係においても、私たちが人を許さないならば、神様も私たちを許されない、祝福することができないということなんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。でですね、この21節から今日見ましたけど、その手前のところですね、ちょっと見ていきたいと思います。こう祈りと許しということがですね、聖書にたくさんこう書かれているわけなんですけれども、まあ、ここは許しということではないんですが、マタイの福音書の18章の19節からですね、お見せします。19節からお見せします。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。で、ここで誠にと言って、イエス様はこう大事なことを言われるときに、誠にって言われるんですけれども、もしあなた方のうち2人がどんなことでもですね、どんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれをこう叶えてくださるって言ってるんですね。それは素晴らしい約束であるわけです。でもこの鍵はですね、心を一つにして祈るならと言ってるんですね。ですので、こう心を一つにする必要があるわけなんですね。で、先日ですね、イサヤ牧師がお証しをしてくださったんですけども、ある時ですね、キアナ君のですね、祈りちゃんってですね、いるんですけども、今中学生ですかね、祈りちゃんって、彼女は小さい時にですね、39度以上の熱がですね、出てですね、それがこう、降りなかったことがあるんですね。で、お医者さんに連れて行っても原因が分からなくて、いたわけです。で、それがアタックの場合があるんですけども、霊的なことですね。で、その時に夫婦でですね、こう真剣になっていったんです。で、特にこう小さい子の熱っていうのは3日以上続くとですね、脳に影響が及ぶんですね。後遺症があったりするっていうことでよく言われますので、真剣にですね、とにかく熱が下がるようにということで夫婦で真剣になったわけですね。で、その時でも神様がお二人ともはっきりと示されたんですね。それは二人で祈ったんですが、二人ですね、イザヤ牧師はこう奥さんに対してですね、奥さんを裁いていた、あなたは妻を裁いてるっていうふうになったそうなんですね。自分は外に出てるからもっと しっかりやってくれなくて困るじゃないかって、子供のことはですね、任せてるんだからもっとちゃんとやってくれなきゃ困るじゃないかっていうふうに、で、思ってみて、奥さんはですね、奥さんで、人にはちゃんと奉仕してくれるけど、自分のうちのことは何も祈ってくれないとか、やってくれないとかですね、夫を責めてたそうなんですね。で、お互いに言わなかったんですけど、神様からはっきりそのことを示されてですね、あなたは裁いてる、あなたは責めてるって言われて、それで、お互いに言わないで悔い改めたそうなんですね。で、そしたらですね、その時に熱が、平熱まで一気に下がっちゃったそうなんですね。で、癒されたそうなんです。で、後でですね、実はごめんとか言ってですね、お互いに謝ったそうなんですけど、やっぱりなかなかすぐ謝るということはですね、難しいけど、でも神様の前にまずこう悔い改めたんですね。その時にその祈りが聞かれていったわけなんですね。で、心を一つにして祈る、その願いも同じだったんですね。祈りちゃん治ってほしいという願いは全く一つだったんですけども、お互いにこう裁いていたり、こう攻めていた時にその祈りが答えられなかったんですね。で、それは夫婦でも同じ、夫婦だけじゃなくてもちろん友人でも教会の中でも同じなんですが、私たちが心を一つにして祈る時に、相手を許してなかったり、責めていたり、裁いていたりする時に、それは本当にこう聞かれていかないわけなんですね。そのことを覚えていきたいと思います。そしてもう一つですね、今日の箇所を開いていただきたいと思うんですが、今日の、ディボーションの箇所ですね、マルコの福音書の11章のところですね。マルコの福音書の11章の22節からお読みいたします。お読みします。マルコの福音書11章22節、イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。ここは受けたと信じる信仰のことを言っているんですね。ですので、私たちはその、 御心になれば答えられるので、例えば個人児童養護施設だったら児童養護施設はできました、神様児童養護施設を与えなさったことを感謝します、ね、皆さんの約束だったら、あ、神様この私に対する神様の約束がもう成就したことを感謝しますっていう、こう受けたと信じる信仰を用いていくんですね。でその時に神様がその働きをなされるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そしてその続きなんですけど、25節にですねこのようにあります。また立って祈っている時、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい、そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。 でもその祈ることはこう素晴らしいんですが、そして神様は御心のように答えられるんですが、その時にですね、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさいっていうことなんですね。で、この1週間また40日断食してですね、神様に祈り求めてですね、本当にですね、神様を褒めたたいてですね、神様を礼拝していってもですね、片方でこう人をある人を憎んでいて許してなかったりすると、神様は私たちの罪を許されない、つまり祈りが聞かれないということなんですね。ですから、さっきゴフルに引き渡したと、借金を仲間をですね、許さなかった人をゴフルに引き渡したとありますけども、なので私たちは人を許さないと神様との関係で、私たちも恵みを受けられない、祝福を受けられない、祈りが応えられないということが起きてしまうわけなんですね。ですので私たちは許すっていうことがですね、重要であるということを覚えていただきたいと思います。でですね、相手がでも謝ったなと思うとですね、 100% 相手が悪いのにですね、そして相手が謝りもしないのに、悪いと思ってもいないのにですね、許すなんてですね、そんなことはですね、できないと思うかもしれないんですけど、でもですね、許せって言ってるんですね。で、私たちはその許す必要があるからですね。で、でその私たちがこう憎しみを持ったり許さないと、それは罪なので、相手が 100% 悪くてもこう罪を持っていると、私たちはですね、それにこう縛られていくわけなんですね。ですから私たちはそれを話す必要があるわけなんですね。相手を解放すると自分も解放されるっていうことですね。そのことを覚えていただきたいと思います。で、私はですね、前にも話したことあるんですけど、父をですね、すごく憎んでいた時期があったんですね。それで父もクリスチャンだったということもあって、クリスチャンのくせになんだっていうことでですね、すごい裁いていましたし、とにかくなんかこう自分のこの歩みの中でこうマイナスと思うことは全部父のせいにしたりですね、電子柱が高いのもですね、ポスターが赤いのも全部父のせいみたいな感じですね。とにかくですね、今は笑っているんですけど、本当にですね、憎しみって力が来るんですね、憎しみで生きているみたいなですね、そういう時期があったわけなんですね。で、それは本当に私の罪であったわけなんですけど、で、父もですね、瞬間夜明かし期のようにですね、気が短い人でですね、ですごい状況だったんですね。母をちょっと殴ったりとかですね、いろいろあって、でも私はですね、もうますます許せなくなっていってですね、で憎しみの中に憎むようになってしまったんですね。で、その時に、でもやはりこう聖書にあるようにこう祈りは答えられないですし、でもですね、私はその時思ったのは、父を許すぐらいだったら神様と喧嘩してもいいと本当に思ってたんですね。で、父を許すぐらいだったらですね、もう神様と喧嘩する、神様と喧嘩してもいいなんて思ってたんですね。だから、憎しみっていうのはちょっと恐ろしいなと思うんですけど、その中でですね、東京に献身して東京に出てきてですね、その中でいろんなメッセージを聞いたり、こう行く中で許しなさいっていうことを神様語ってこられたんですね。で、でも最初はその感情を伴わなくてもいいから信仰でありなさいってことが語られてですね、で、最初はこう口でですね、父を許しますとかですね、父を祝福してくださいとか祈り始めたんですね。そのうちにですね、自分の罪が自分も許してもらわなきゃいけないってことをすごく思うようになって、で、ある時ですね、全部許したかっていうか、そういう気持ちになったわけじゃないんですけど、とにかく自分の悪かったことは謝らなくちゃいけないと思って、父親にこう手紙を書いたんですね。で、謝罪したんですね。で、そうしました。そして、でもそこからですね、なんかこう 変わっていったんですね。そしてそこから自分はですね、解放されていったんですね。誤ってですね、いたときに。それで父もですね、変わっていったんですね。で今はすごく父を尊敬しているんですけども、やはりですね、まあ、そういう時は来るっていうふうに思えなかったですね。本当に憎んでる時はですね、一生許せないと思っていましたけども、でも本当にこんなふうにこう、自由になる時が来るんだなっていうことをですね、こう自分でも驚きましたけども、やはりこう、でも憎しみの時はこう、憎んでる時はですね、こうその憎しみはまた自分を破壊してくるわけですね。だから体とか精神とかに来ちゃうわけなんですね。だから確かに私たちのこうあるこう病気とかある問題というのはですね、人を許すだけでこう解決したりするわけなんですね。なので私たちはその許す、人を許すと自分も解放されるんですね。許すということを求めていきたいと思います。そしてもちろんその感情的に私たちができないですけど、信仰によってですね、許しを宣言したり、祝福を祈ったり、そして謝らなきゃいけないことだったら謝ったりですね、していくっていう信仰によってですね、最初感情を伴わなくてもですね、なしていくってことをですね、していっていただきたいというふうに思います。で感情で自分の感情に立つんじゃなくて御言葉に従うってことが、そして信仰の対応を取るってことが大きなポイントであります。で特にですね、その中で一つですね、覚えて感謝するということですね。感謝するときこう力が来るんですね。もうあの人がこんなひどいことをしたことを神様感謝しますってこう感謝しているときに許す力が来たり、あることに関してはもう忘れちゃうんですね。なんか誰かに謝られてもですね、あ、そんなことありましたかみたいな感じですね。すごいこう感謝をたくさんしていくと、なんかこう憎しみまで忘れる、もう忘れちゃってることもあったりするんですね。たくさん感謝していくと、で感謝というのはこう力があるんですね。ですので解放が来ます。ですので私たちはですね、もう感謝をし、そして神様により頼んでですね、許すっていうことをですね、成していきたいというふうに思います。で大きなですね、神様の計画とか働きの前に神様はですね、私たちを整えられるんですね。それで許していない人がいたら許すとかですね、許していない団体があったら許すとか、なんかそういうふうにこう導かれるということを覚えていただきたいと思います。400年以上前ですね、26世人が長崎の西坂で十字架にかかって殉教するんですけども、その前日ですね、2月4日の日にですね、時津にいたんですけれども、そこでですね、宣教師の方々なんですけど、イエズス会っていうのとですね、当時フランシスコ会っていいますね、2つこう会があったわけなんですね。でカトリックの方々ですけども、それでですね、でですね、このペテロ・バプチスタっていうのはですね、彼はフランシスコ会に所属していたわけなんですね。でもこの時ですね、そしてですね、ここで和解することができたんですね。お互いに自分の会のように相手にですね、迷惑をかけたことを許してくださいって言って、本当にそこでお互いに心から謝罪することができたんですね。で神様はその大事な十字架の前に、殉教の前に彼らをこう和解に導いていかれたわけなんですね。でイエズス会っていうのはですね、例えば織田信長とか豊臣秀吉とかこう、トップの人たちにところに行ってですね、綺麗な着物を着て服装をして、一番偉い人のところに行って交渉したりお話をして、それでこう選挙していくっていう、トップダウンというかですね、そういう方式を取っているわけなんですね。でそれは、ある意味正しくてですね、日本人とか綺麗な格好しないと認めないじゃないですか。汚い格好してるとやっぱ見た目を大事にする民族っていう場合なので、だからそれはそれで用いられてですね、こう選挙していったわけなんです。でそのフランシスコ会っていうのはこうブラザーさんシスタムみたいですね、とにかく貧しい人のところに行って、同じようにこうですね、同じようなものを食べたり同じような服装をしたりしてですね、本当にですね、そこにこう入っていくっていうような働きがあって、ペテロ・バプテスタのこの個人とかをですね、京都でやってたっていうことなんですけども、でそういう働きをしてたんですね。でもお互いにすごく仲が悪くて、いろいろです、問題が起こっていたわけなんです。で同じ命がけで日本に来るだけでも命がけだったわけですけど、命がけで日本に来て、 で、選挙エスターのことを述べ伝えるという目的は同じだったんですけど、全く方法が違うためにですね、こうすごくぶつかっていたわけなんですね。でも、その殉教する前の時にですね、前の日にこの、イエス使徒の方々が来られて、そしてピトル・バプチスタが、ね、こうあの謝罪してですね、向こうも謝罪して、和解することができたわけなんですね。で、私たちもですね、いろんなことがあるんですけども、神様はですね、大きな働きをする前にですね、また本格的な闇に入る前に、こうそこをですね、許してない人があったら許すように導かれたりして、整えられていくということをですね、覚えていただきたいと思います。で、許しの力ってすごいんですね。ヨブがですね、ヨブ記というのがありますけど、ヨブがその財産を奪われて、そして体もですね、出来物ができて病気になってしまったときに、最後ですね、そのヨブのことをひどいこと言った友人が3人いるわけですね。ヨブが悪いからそうなったんだみたいなことをですね、そういうふうな言い方をして、こう真実のないことをですね、言った友人がいたわけなんですけど、その友人のために祈りなさいって神様が言われたときに、ヨブが友人のために祈ったときに、ヨブの体も癒されて、ヨブが2倍のものを受けていったわけなんですね。で、言ったわけですね。ですので、ですのでというか、この許しの恵みとか許しの力というのはすごいんですね。イエス様の十字架を通して、私たちは十字架の中心は許しですけども、ですから、こうイエス様は私たちを許してくださったわけなんですけども、私たちもこう人を許すと、それはですね、すごい大きな神の力を解き放つものとなっていくということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。ですね、逆にその私たちがこう許さないぞってい う, こう罪を握ってしまうと、それはですね、本当に大きなこう私たちにとってですね、相手が悪くても私たちにとってはマイナスとなってしまうので、それをこう話す必要があるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。またですね、私は許せない人は誰もいないわっていう方がいたらですね、ちょっと気をつけていただいてですね、そういう人はたくさんの人にこう許してもらわなくちゃいけないかもしれないので、その人が全然分かってなくてですね、悪いなっていろんな人をこう傷つけるとかですね、そういう人がいますので、私は許せない人は誰もいないけどっていう人はですね、ちょっと考えていただいてですね、自分が他の人に許さなくちゃいけない、許してもらわなくちゃいけないことしかないかなっていうことをですね、考えつつですね、いただきたいと思います。でもただですね、神様に従っていくとですね、特にクリスチャンで、だってこう神様に従っていくと、許せないことが起こってくるわけですね。またそんな理不尽なこととかですね、納得いかないこととかですね、クリスチャンどうしてもですね、そんなことまでするかみたいなことをですね、されたり言われたりすること、悪行ども言われたり、いろんなことがありもしないことを言われたり、いろんなことがあるんですね。でもその時に私たちはこう許すっていうことをですね、神様が言っておられるんです。ですからこれからも私たちは許さないことって起こってくると思うんですね。なのでこれからの方がもっとあると思うんです。反キリストの偽キリストがこう現れる時代ですし、家族が殺されたりとか、いろんなことが起こってくるかもしれないですね。だから私たちは本当に許せないことが起こってくるので、そこではですね、でも信仰によって感謝をし、許しを解き放っていきたいと思うんですね。それは逆に勝利をもたらしていくということをですね、覚えていきたいと思います。それではですね、もう一回聖書に戻って、そこで、マタイの福音書の18章のところで終わりたいと思います。マタイの福音書の18章の33節ですね、お読みいたします。マタイの福音書の18章の33節、私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主には怒って、借金を全部返すまで彼を僕らに引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。お祈りします。愛する天の父様、感謝します。私たちは、第一人として人から害を受けない人はいないですけれども、また許せないような人とか許せないような事柄が必ずありますけれども、そのことを感謝します。でも神様、その中で あなたはこう許すことを言っておられます。神様、私たちは340億円、許されました。神様、本当に50万円の友人 この借金を許すことができるようにしてください。あなたはこの、返しきれないこの罪を許してくださいました。どうぞ私たちが、本当にこうひどいことをした人たちに対して、ひどいことを言った人たちに対して、神様、本当にこう許しを解き放つことができるように、逆にそれがこう、聖なる、復讐というか、その聖なる、神様の対応であることをありがとうございます。どうぞ私たちがさらにこう許しを通しての主の素晴らしい力と宮沢を見ていくことができるように、どうぞ導いてください。この時を感謝します。あなたの皆をあがめます。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところの方はその方に手を挙げてください。罪があると妨げとなりますので、短く悔やみの時を持ってお祈りしてまいりましょう。愛する天の父様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。完全な癒しを与えてください。精神、体、すべてにおいて癒しを与えてください。またこの私たちを取り出している方に触れてください、癒してください。またこのがんの方や、また、このあらゆるこう困難な病の方、難病の方に触れてくださることをお願いします。オンタイムを見ている方にも触れてください。神様のオンタイムを見ている方々が癒されていきますようにお願いします。イエス・キリストの皆によって病の霊を持ちから、イエス・キリストの一人一人の体と精神を命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。何か最近ですね、こう神経というかですね、そういうなんかこう、神経の調子が悪くてですね、体調悪いかなと思います。なんか夜眠れないとか、なんかこう神経的な病になったりします。イエス・キリストのその方の神経の働きを、自律神経の働きをこの正常の状態に最近目がですね、ちょっと悪いかなと思います。疲れる方のための、状況が悪いかなと思います。イエス・キリストのその方の目の働きをイエス・キリストにやって癒され、癒され、癒され、癒され、腰が痛いような感じがします。イエス・キリストのその方々の腰痛をその方々の力で支え、神様、怪我の方々を癒してください。回復を与えてください。また不信感を癒してください。一人一人の体を完全に癒してくださることをお願いいたします。最後、私からの言葉を受けていきなさいとおっしゃっておられます。ではこの言葉を受けて、私からの言葉によってこの慰めを受け、また癒しを受ける方々がいるとおっしゃっておられます。でそれは私からの言葉をしっかりと受けていきなさいとおっしゃっておられます。私はあなたを愛しており、完全な身でもって私はあなたを導いているとおっしゃっておられます。内臓の悪いかと思います。ちょっと夏場でじゃないですけど、ちょっと体力的に弱っている方々もします。イエス・キリストの皆によって、その方のこの内臓の働き、またこの体力をイエス・キリストの皆によって、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、アトピー皮膚病とします。イエス・キリストの皆によって、アトピー皮膚病、このアレルギーの症状をイエス・キリストの皆によって、一人一人の力を支え、また体調不振や、またいろんなこの、神経、またこの、体調にこの、またイエス・キリストの悩みっていう、その正常な状態の、はい。また、精神の悩み、イエス・キリストのうつや、またこの、統合失調症、あらゆる精神の悩みはイエス・キリストのその方だと思います。感謝します。心臓の悪い方もします。イエス・キリストのその方々の心臓の働きを正常の状態に、はい、感謝します。エス様の名前によってお願いいたします。アメン。立ちください。ハレルヤ賛歌します。ハレルヤ、 アーウィン・ボイネガークは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今の毎日を私たち一同とともに常しえまでありますように。
アーメン。
それでは再発します。